皆様こんにちは。今日は茅ヶ崎ロータリークラブの礼会にご出演お招きをいただきまして誠にありがとうございます。またロータリークラブの皆様方には日頃から本市の街づくりの中で様々な形で大きなお力を頂戴しております。この場を借りて熱く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。先ほどお話にもありました、今年で50周年を迎えられるということで、10月の21日のご案内も、頂戴してはいたんですけども、今神奈川県の市長会の会長をさせていただいております。そういった中で関東のですね、市長会長が市長会の、役員会がある関係で、どうしてもそちらに出席をしなければいけないということで、当日失礼をしてしまいます。本来であればですね、その席で、きちっとこれまで50年にわたって、町の中で、本当にいろいろな、取り組みを続けていただきましたことに、感謝を申し上げなければいけないわけですが、今日のこの場でそのことをお伝えさせていただくことでお許しをいただきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。さて、茅ヶ崎ロータリークラブさんの例会、平成19年の10月に一度お伺いをさせていただきました。その時にも今の町の様子であったり、またそういった中でこれからどんなことを目指していくんだというお話を、させていただいたというふうに思っております。今日は若干その、ことも振り返りながら、そしてこれから将来のことについてお話をさせていただきたいと思います。まず本題に入る前に先ほど100歳の方のお話がありました。茅ヶ崎では今、100歳以上の方、61人、今日現在いらっしゃいます。でそのうち、59人の方は、医療保険にかかられたり介護保険にかかられたりということで、ちゃんと生活をされているということが分かっておりますし、あとの2人ですが、お一人は私がお祝いに訪問させていただいておりますのでお目にかかってます。そしてさらにもう一人は職員が直接お祝いにお伺いしてますので、そういった意味で茅ヶ崎では100歳以上の方しっかり皆さんお元気でお暮らしいただいているということであります。一番最高齢の方は106歳の女性の方です。男性は103歳の方ですが、なんと男性の103歳の方はお一人で暮らされて自炊をされてですね、本当にすごい生活をされているなと、今年もお目にかかってお話をしてまいりましたが、とっても元気に、過ごしていただいています。こうして、本当に長寿の方も多く、また、町の中で暮らされる方々、非常に明るい中で、生活をしていただいております。これも、ひとえに今までこの町を作っていただいた、多くの先人の方々のご努力にあるというふうに思っております。こうした町を、これから将来にわたってやはり安定的に、そして、私たちの子どもたち、孫たちにですね、しっかりとした形でバトンタッチしていくということが、やはり私たち今生きる大人にとって、課せられている大きな課題であるというふうに思っております。そうしたことも、これから意識しながら取り組まなければいけないということで、そんな貴重で今日はお話をさせていただきたいと思います。それではお願いします。これは前回の時にもお示しをいたしました。茅ヶ崎市の人口の今までの推移と今後の予測ということであります。まだ今茅ヶ崎人口が毎年1200、300人ぐらいずつ増加をしております。この傾向はあと10年前後は続くだろうということで、平成32年が今ピークだというふうに予想しております。その時の人口がおおむね24万人ということで、これからまだ微増が続いていくということであります。そして特徴的なのは、子どもたちの数が一番グラフでいうと下のところですけども、あまり、著しい減少の状況にはならないというところであります。対しまして、紫色のところ生産年齢人口の方ですが、ここは、だいぶ、減少してまいります。そしてその反面、65歳以上の方が黄色、75歳以上の方が水色になっておりますけども、その、部分の方々の人口比が、どんどん増えていくということであります。今現在、75歳以上の方、茅ヶ崎市で2万人を、超えました。で、この状況があと と15年しますと4万人を超えるということで、6人に1人が、75歳以上の町になっていくということで、まあ、大きな変化が出てくるだろうということです。次お願いします。あ、これも飛ばしていいですね、はい。次が財政の状況ですけども、まあ、これは市の一般会計の歳入の状況グラフにしてあります。一番下の水色のところが市税収入の動向が書いてあります。21年度までのところは決算の数字で、22年度は当初予算の数字が入っておりますけれども、これを見ていただきますと、まあ、税収も波がありますけれども、本来、減少傾向に入るのは、19年の時にお話したのは、まだ5、6年先だろうというお話をしました。ところが、20年にですね、明日世界、の同時不況があって、その影響を如実に受けております。次お願いします。これは市税の収入のところだけ抜き書きした部分ですけども、個人の市民税水色のところ、そしてその上の法人の市民税、そこもかなりの減少しております。法人の市民税に至りましては約半減、まあ、もともと法人関係の税収少ないわけですけども、25億前後あった部分が、10億ちょっとというところに、減少をしております。こうした、まあ、税収がもう減っていくという、中で、これから先のことを、考えていかなければいけないという部分であります。次お願いします。これは歳出の状況でありますけども、この中で、著しく増えているオレンジ色のところが増加を急増しているなというのはグラフを見ていただいてご理解いただけると思うんですけども、この部分は扶助費、まあ、生活保護費の関係の費用であったり、福祉的な、まあ、さまざまな取り組み、まあ、そうしたところについての、予算でありますけれども、扶助費が急増しているという状況を読み取っていただけると思います。そしてこちらが、あ、いいですよ、うん。これが市の全会計の借金の様子であります。棒グラフが毎年新たに記載をしている借金を起こしている部分の状況、そして折れ線グラフが年度末の現在高であります。まあ、ピーク時現在高が1062億ありましたが、まあ、それは減少の方向に向けております。ここで少しちょっとですね、減少幅が少なくなっておりますけれども、これは税収が減少している分、国からの臨時財政対策債という、まあ、期待が許されているわけですけれども、その部分の活用の部分が若干影響しているのかなというふうに思っておりますが、まあ、これから先も被災減災高、どんどん減少させる方向には向けなければいけないというふうに思っております。次お願いします。まあ、こうした状況を若干まとめると、こんなお話だったというふうに思いますけれども、財政規模は今までずっと拡大をし続けてまいりました。ところが、まあ、一方で先ほどお話したように扶助費等は、まあ、14年度と比べても 2.4 倍に増えているというような状況であります。まあ、一番上のタイトルにありますように、財政規模は拡大しておりますけれども、自由度は縮小していると、こういった中での財政運営を考えていかなければいけないというのが将来に向けての状況でございます。次お願いします。そして、これも、19年の時に述べさせていただいた資料、そのまま今日コピーをしてまいりましたが、まあ、超高齢社会が迎えるまで10年だと、税収の伸びが止まるのも 7、8 年後だと、10年後からは、人口急増期に建設した、小中学校、まあ、こうしたものの耐用年数を迎える時であるということで、まあ、こうした、時代までにやるべきことはしっかりやっていかなければいけないということを、お話をさせていただきました。まあ、こういった状況で、じゃあその19年以降どうだったのかということを少し報告をさせていただきたいと思います。次お願いします。これは、私が前回ですね、2期目の市長選の時に、皆様にお示しをした、まあ、これから、こうしたことを目指していきたいということで、茅ヶ崎魅力アッププランということで内容をまとめて、皆様に、お約束をしてきた、事柄でございます。次お願いします。この中には、6つの重点施策と、そして、行政の、経営手法の7つの改善ということで、それぞれ、位置づけをさせていただきました。こうしたことがどういうふうに実現してきているのかということを少し、かいつまんでご報告をします。 次お願いします。まずは重点策の中で、安全安心な街づくりをしていかなければいけないということで、まあ、持続的に発展をしていくためには、基本となる、ことだというふうに思っております。この部分では、市立病院の東側の上野田公園の、地下に、6000立方メートルの雨水をためる、貯水槽、ちょうど下の段の真ん中の絵が、その風景でありますけれども、こうしたものを建設したり、また、上の段にありますように地震に対しても学校施設の耐震化、さらには、公共施設で安全性が低いものから順次今取り組みをしております。ここに示しているのは真ん中は、温水プールでありますが、温水プールは、IS 値が 0.2 でありました。この建物につきましては、もうなかなか、それを耐震改修で維持していくというのは難しい状況でありましたので、建て替えの整備をいたしました。そしてまた、公共施設のみならず、これから民間の、建物、これは集合住宅もありますし、また、戸建ての住宅もありますが、そうしたものの安全性を高めていくということにも、支援体制を強化していこうと思っております。上の段の一番、右側の、個人、のシェルターというのは、まあ、これからこうした、ことについても、補助制度を設けていくということで今スタートしているところであります。まあ、この、項目で、関連することが今町の中でもお伝えをしておりますけれども、市役所の安全性を高めるということで、今温水プールそして旧の体育館を整備をしましたが、その次に安全性が低いのが今の市役所の本庁舎であります。 IS でいうと 0.25 ということで、まあ、かなりの大規模な地震が来れば倒壊は免れないだろうというふうに思っております。まあ、そうした状況の中で緊急的な対応として今市役所の、北側の駐車場を使って、仮設の庁舎を作りました。9月の連休中にはそちらに移動して、2階の部分市民窓口の部分は、そちらの仮設の庁舎で運営をしていくと。そして、現在ある本庁舎については、まあ、いろいろなコスト比較もしましたが、耐震改修をすること、さらには建て替えていくこと、まあ、それらを、比較をした中で、今回議会にもお示しをしておりますけれども、建て替えを目指していくということで、これから4年半ほどの時間をかけて取り組みをしていきたいというふうに思っております。次お願いします。重点策の2番目、次世代を担う、子どもたちを健やかに育むということで、まあ、これはいつの時代でも、子どもたちを健全に育成をしていくということは大事な、課題であります。こうした中で、今、公立の、保育園の整備、待機児童も今150人を超えておりますけれども、こうした状況を一日も早く回避したいということで、改善したいということで、保育園の建設をはじめ、学童保育等の整備、こうしたものも進めてきているところでございます。次にお願いします。3番目は、健康づくりということであります。これから先ほどお示ししたように、高齢化が進んでいくということの中では、やはり市民の皆様お一人お一人に健康でいていただくというのは何よりも大事なことだというふうに思います。食の部分から言うと、左側にある食育プランというプランを定めまして、広範な取り組みを今進めております。そしてスポーツをする場の確保、また新たな整備ということも、続けております。真ん中の上の段の写真が、堤の最終処分場の上部を利用して作らせていただいた、堤のスポーツ広場であります。まあ、これからも既存の施設をさらに有効活用できるような、対応、さらには今、相模川の河畔を使っております、陸上競技場、これも、堤防の整備の関係で、移設をしなければいけないということで、その整備に向けた検討作業も現在進めておるところでございます。次お願いします。重点策の4番目は環境に配慮した街づくりということで、コミバスの事業をはじめ、まあ、環境負荷を低減していくということで、バスであったり自転車であったり、公共 交通の、拡充ということについてこれからもしっかり対応してまいりたいと思っています。そして自然環境等を維持していくということの中で、まあ、一番象徴的なのは茅ヶ崎の顔であります、海浜の、痩せ細ってしまった部分を良品事業を進めていくということで、今これは国と県の協力を得ながら相模港とそれから相模川の河口で、浚渫した土砂を利活用しながら中海岸地区に投入をしております。毎年3万リューベ、砂を投入してだいぶ3年目になりますので、砂浜が少しずつでありますけれども元の形に戻りつつあるということで、まあ、こうした事業をさらに他の海岸地区でも展開してもらうということを今要求をしているところでございます。次お願いします。次は産業の活性化と雇用の創出ということで、まずはやはり、今町の中にいていただいて事業展開していただいている企業の方にこれからも存続していただくということが、まあ、最大の目標として今まで取り組んでまいりました。企業等の立地促進条例の中でもですね、さまざまな支援措置を作りまして、そうした中で新たな設備投資約200億近くの設備投資を今まで3年間の中で進めていただいております。そしてまたそれ以外にも雇用の創出ということで求人の活動であったり、また下では地産地消の取り組みを広めていくということでの朝市を展開したりということで対応をさせていただいております。次お願いします。6点目でありますが、重点策の6点目として中期展望に立った地区拠点づくりということで、3つの拠点の整備を進めております。上の段が辻堂駅西口の整備でありますが、こちらは藤沢市と連携をしながら藤沢市が湘南シークロスの整備をしておりますけれども、その事業に合わせて辻堂西口の改良事業も行っております。そして2つ目下の段は浜見平地区の建て替え事業が始まっております。まあ、UR によって今事業展開されているわけですけれども、今1期分が、急ピッチで、建設が進められております。このあと2期分3期分という中で、まだ20年程度の時間をかけて行っていくということでありますが、2期分の中では、公共公益ゾーン、そうしたものを、これから作り上げていくということで、今、ちょうど UR ともいろいろと、やり取りをしているところであります。そしてここには載っておりませんが、3つ目の拠点としては加賀駅の駅周辺の、整備の取り組みも現在進めておるところであります。次お願いします。ここからは、行政手法の改善についてであります。重点施策と合わせまして、行政の、仕事の進め方、対応の仕方というのも大きく改善していかなければいけないということで、位置づけをしたものでございます。まず一つ目には、優れた、民の力のさらなる活用を図るということで、取り組みをしております。茅ヶ崎には非常に、市民活動団体、いろんなテーマの課題を解決していくという、そういう活動団体非常にたくさんあるわけですけども、その活動をさらに支援をしていく。そしてその人たちが単に自らの意識で取り組むということだけではなくて、そのことが町づくりの中でもしっかり生かされていくという形のことを今作り上げております。そしてまた今日のお手元の資料にもお配りしておりますけれども、自治基本条例という条例をこの4月から施行をしたところでございます。これは今まで市の運営の中でですね、すでに取り組まれてきたこともございますけれども、それ以外のことも含めて位置づけをし、どういった時代の中でも市民が主権者としてしっかりと取り組んでいただけると、そういったものを目指しているものでございます。次お願いします。これは地域コミュニティへの文献と協議を推進しますということで、地域コミュニティのパンフレット、これも中に、後ほどお話をさせていただきたいと思いますけれども、新たに、地域でのまちづくりを、重点的に行っていくということの中での体制の整備であります。次お願いします。3つ目ですが、政策力の強化を図るということで、部局単位での、取り組みを、しっかりと充実した中で進められるような体制強化を図ってまいりました。次お願いします。 4つ目でありますけれども、スリムな行政を実現するということで、まあ、行革の実施計画に基づきまして取り組みをしております。まあ、こうしたことが功を奏して、これは先立っての新聞でありますけれども、関西の研究機関が、調査をした中で、財政運営のランキングとして、茅ヶ崎市が54位ということで、まあ、県内ではトップの状況にあります。これはまあ理想とされる行政運営をしているという視点での評価をいただいたという部分だというふうに思っています。次お願いいたします。分かりやすい計画的な財政運営ということで、毎年の取り組みを、単に、広報誌等で、決算報告をするだけではなくて、1年間こういった形でお金を使わせていただいて、財務状況はこういう状況です、それからそれぞれの進めた事業の内容についても、整理をした内容として19年度から報告をさせていただいております。次お願いします。市民本位のサービスの提供ということで、まあ、市民窓口のサービスも、土曜日も、今年度から、毎月2回、開帳する形を取らせていただいております。また、相談の業務についてはもう一義的には市民の方がお困りの相談は全て、市で最初にお伺いをして、そして市以外の関係機関にも、きちっとお話をつないでいくというような相談体制の充実を、取り組みを、実行いたしました。次お願いします。さらなる、他市との連携ということで、藤沢市、寒川町と、今までも協議会組織を持っていたわけですけれども、その中で取り組む内容もより、具体的な取り組みをしていきましょうということで、環境に関しては、プロジェクトを作りまして、その中で EV 車の導入等も含めてさまざまな連携作業をしております。そしてこの4月からはさらにこうした取り組みを充実していくということで、協議会組織を任意の形から法定の形の協議会組織に移行したところであります。下の写真はその風景であります。次お願いします。さて、今駆け足でこれまで取り組んできたことについてお話をしてまいりましたが、これから先のことを少しお話をさせていただきたいと思います。実は市のまちづくりというのは市の総合計画というものに基づいて取り組みが進められております。現行の総合計画が今年度をもって周期を迎えるということで、次来年度以降の新しい総合計画を今策定しておるところでありますが、実は一昨年から市民の方々からもいろいろとご意見をいただきながら、この基本となります10年間でどういったまちづくりを目指していくのかということで、基本構想という部分の策定作業をしてまいりました。この基本構想は、20年先30年先を展望した中でこの10年にやっていくべきことを整理をしていくということで、取りまとめをいたしました。そしてこれからは、この基本構想が昨年の12月の議会で確定をいたしましたので、それに基づいて、じゃあこの3カ年具体的な事業として何をするんだということで、あそこの赤になっておりますけれども、第1次の実施計画というものを定めてまいります。今ちょうど市民の方にもこの事業の候補の案、こんなものを考えてますということをお伝えしながらご意見を頂戴しておりますが、これらをこの秋までに整理をして最終的な形にして決定をしていくということを目指しております。この基本構想の部分ですが、次お願いします。基本構想の中ではいいですよ。どんどん全部クリックしてください。将来の都市図を定めて5つの基本理念、20の政策目標、69の施策目標ということで定めております。その体系が、今日お手元の資料の中で A3 版のペーパーが、織り込まれていると思いますが、それが、茅ヶ崎のこれからの、10年の、取り組んでいく内容でございます。でこれは決して行政だけが行っていくということではありません。町にお住まいの事業者の皆さん、そして団体の方々、さまざまな皆さんと、連携をしながらこの取り組みを進めていくということでございます。次お願いします。これここには、基本構想の将来像等が書いてあります。次お願いします。それで今の表にありますその目標の体系図ですけれども、実は 今まではこの総合計画というのは、計画は計画としてあって、そしてそれを事業で進めていくところは事業を進めていくところということで、役所の組織もですね、別にこの政策を、実行していくための体制にしっかりリンクしてたかというと、少し疑問が残る部分でありました。ところが今回は、責任の所在も明確にして、そして、それぞれの組織の目標もこの政策の、目標体系に一致したものにしようということで、実はそこの、黒くマークして あそこで言うとオレンジ色の、政策目標のところですが、政策目標のところが部局の単位になっております。部局が、一部ずつそこに貼り付いています。そしてその下にいろんなこれこれをしますという項目があると思いますが、それが、部局の元にある課、いろんな所属の課の単位が、そこの、項目になっております。ですからこのまちづくりの目標体系を実行していくための、部隊体制ということで、ある面民間で言えば当たり前だと思いますけども、こうした、総合計画と、組織体制を一致したというのは県内では初めての試みだというふうに思っています。全国でもあまり聞いたお話はございません。こうした中で、これから、それぞれの政策の実現のために、取り組みをしてまいりたいというふうに思っております。次お願いします。さて、この計画を進めていく上で大事なポイントが2つあるというふうに思っています。1つは新しい公共の形成、これは鳩山総理が前総理が、今年ですね、所信表明の中でもお話をされましたが、私どもの町ではその数年前からこうした視点に立って取り組みをしてまいりました。市民の方々 の大きな力をしっかりと生かしていきながら、この町づくりをしていくということ、そして、行政経営をの、展開ということで、今まで経営という視点がなかなか持ちえなかった部分、そうしたものをしっかり持ちながら対応していきたいというふうに思っております。次お願いします。さて、先ほどちょっとお話しましたが、新たな地域コミュニティ制度ということで、これもパンフレットを入れさせていただいております。先ほどお話ししましたように、地域の中で、いろんなテーマを単位とした問題解決の団体たくさんあるわけですけれども、地域の中では例えば自治会組織、さらには、チェーン組織、地区の社会福祉協議会といろんな活動団体がありますけれども、次お願いします。そうしたところの既存団体の力をさらに連携することでより効果を上げていこうという、新しい協議会の仕組みを作ったらどうだろうかということで今、協議をさせていただいているところであります。これからこの協議の結果に基づきまして、試行的な取り組みをしてまいりたいというふうに思っておりますけれども、そうした中ではロータリークラブの皆様方にも各地域の中でお力をお借りしたいなというふうに思っております。以上ちょっと駆け足になりましたが、これから大事なことは、こういった、ハード的なことを計画的にやっていくというのはもちろんでありますけれども、ソフト的なこうした体制、市民の方々がまちづくりに積極的に参画できる、そうした体制を作っていくということも何よりも大事なことだというふうに思っております。そうしたことにこれから重点を置きながら対応してまいりたいというふうに思っております。以上、ちょっと、駆け足のお話になってしまいましたが、お許しをいただきたいと思います。なお先ほどもお話ししましたように、これから、3年間で取り組む計画について、今年年内いっぱいで、計画作りをしてまいります。また、クラブの皆様方にもそうした案ができた段階でいろいろとご相談をさせていただきたいと思いますので、どうかご意見をお寄せいただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。